医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
皆さんこんにちは。日本ボディリズムマネジメント協会代表理事の藤田由香子です。
呼吸研究家でボディリズムを考案した宮浦清と申します。
ボディリズム呼吸法とは、自律神経を整え、セロトニンを活性化する効果のある音楽の力を活用した呼吸法です。本日はこのボディリズム呼吸法について、実際の医療現場で作業療法士としてボディリズムを活用されている日本ボディリズムマネジメント協会顧問、そして認定インストラクターの荒牧豊さんにインタビューをしていきます。早速ですが、荒牧さんの仕事内容について簡単に教えていただけますか？
都内で訪問リハビリの仕事とデイサービスの仕事をしております。
はい。
利用者の皆様が施設に通称されます。私の担当は個別の機能回復訓練です。
はい。ではボディリズム呼吸法を学ぼうと思われたきっかけというのはどのようなことがありましたか？
リハビリの訓練の中には、時にはご本人にとってきつかったり辛かったりするような運動とか動作訓練も含まれていて、それを反復して練習するということが含まれているんですね。
はい。
そのような運動でもなるべく楽しくできて、それでいて効果が得られるように工夫をしたり、いろいろ勉強していったときにボディリズム呼吸法と出会いました。
もう6年前ですね。震災の前だったんで。
そうですね。
荒牧さんが見えて呼吸法を、ね、はい、一生懸命学ばれて持ち帰られてね、はい、始めたわけですよね。
そうですね。はい。でリハビリの訓練では ADL を向上させるために、関節可動域訓練、ストレッチとか様々な運動とか動作の訓練をしています。ボディリズム呼吸法にはですね、ストレッチとかリズム運動、あと有酸素運動の要素が含まれていまして、通常のリハビリの延長に組み入れやすいというのが特徴です。
ではこの呼吸法を活用しようと思われたのはどのようなことがありましたか？
ストレッチの効果として、筋緊張の緩和とか、筋や結合組織の柔軟性を向上させる、血行を促進したり、リラクセーション効果が期待されます。それとあと有酸素運動の効果として、心肺機能の向上、体脂肪の減少、あるいは高血圧の改善、不安、抑うつの軽減などが期待されます。さらにリズム運動であることから、セロトニン神経を活性化して、適度な覚醒、自律神経のバランスの回復、心理的安定、疼痛の抑制、高重力筋の負荷などの効果が期待されます。
じゃあ実際結構使える呼吸法として活用されてるっていうことですよね。
普段やってるリハビリの訓練の中に
取り入れやすい
と。取り入れやすいと。
なるほど、ね、
ということですね。
ではもう少し具体的に、実際にどのような方にどのような方法で活用されているのかっていうところを聞かせていただけますか？
前期、後期、高齢者の方が中心なんですけれども、50代、60代の方もいらっしゃいます。通所してる方はやっぱり女性の方が。
女性の方が多い。
症状としては、脳血管疾患、運動器疾患、肺陽性症候群、パーキンソン病とか、うんうんうん、あと、バージャー病といった難病の方も含まれます。ボディリズム呼吸法っていうのは、リハビリを実施する上で、運動すること自体に禁忌や制限がない限り、ベースとなる身体機能と、精神機能を改善することを目的に利用することができます。訪問リハビリでは、ご自宅の中でストレッチを含む呼吸法を活用したり、屋外の歩行訓練で使っています。デイサービスでもやはりストレッチを含むものとウォーキングを使います。特にウォーキングの呼吸は、適度に心拍数を上げることができる効率のいい有酸素運動となります。例えば軽度の脳血管障害で歩行時にふらつきがある方で、5分間の連続歩行で中等度の息切れがあった方、そうした方が歩調と呼吸を音楽のリズムに合わせることでふらつきが出にくくなり、3ヶ月程度で20分間の連続歩行ができるようになって、息切れも軽度になりました。
それはすごいですね。どうですか、荒牧さんも楽しくやってらっしゃいますか？
そうですね、うん、やっぱり音楽があると私もリズムに乗って、で利用者さんもリズムに乗ってっていうような形で、通常のただ歩くっていうことでも、やっぱりそういった音楽あるとないとでは随分違うっていう、
音楽の流し方はラジカセの小さいのみたいなのを手で持って聞かせながら一緒に歩くんですよね。
そうですね。ポータブルスピーカーみたいなのを持ってやることが多いです。それを忘れてしまったりした場合は、 携帯電話。
小さいスピーカー、
ね。そうですね、うん。やることもできますね。
実際にそういう体機能的なもの以外で、例えば他の効果っていうのありますか？
そうですね。パーキンソン病の場合ですね、リズム運動が困難になったりしますが、やはりウォーキング呼吸の音楽で補聴と呼吸をリズムに合わせるようにすると、一定のリズムが保ちやすくなって、歩行が安定します。別な例では、整形外科疾患でリハビリを開始した方なんですけれども、様々な事情があって、まあ、うつ傾向にあって、お会いするとよく泣かれていました。で、不眠もあって、身も心も消耗しきっている状態でした。ところが、20分間のウォーキング呼吸をすると、体の痛みがなくなったとか、その晩はよく眠れたとか、そういうことを明るい表情でお話しするようになることが増えてきました。で、有酸素運動というのは、不安とか鬱を軽減する心理的効果がありますし、リズム運動によってセロトニン神経が活性化して心理的、精神的安定作用、あるいは疼痛軽減の作用、そういうものがあったというふうに思われます。また、睡眠に必要なメラトニンが日中分泌されたセロトニンを材料にして作られて、不眠の解消効果、そういうものもあったんじゃないかと考えられます。
それはね、すごく嬉しい効果ですね。はい。今、現在、荒牧さんは作業療法士として、ボディリズム呼吸法を活用されていますが、医療現場以外で他にどのような活用ができると思われますか？
そうですね。医療従事者に限らずですね、介護福祉従事者、うん、あるいは対人援助職、そういったヒューマンサービスに携わる皆様が、ご自身、セルフケアの日常的なツールとしてお役立ていただけると思います。
まずやってあげる側が、元気にならなくちゃいけないわけですからね。
そうですね、うん。はい。医療や介護の現場では、それこそ息をつく間もないくらい、忙しく動き回らなければならないことというのはいくらでもあるんですね。うん、そういうことで、ストレスで自律神経が乱れて体調を崩されている方というのも少なくありません。うん、そのような事態を放置した場合ですね、ストレス関連疾患の発症とか、あるいはうつ病とか、あるいはバーンアウト、そういったリスクが高まってしまうということが想像されますね。
実際、私も以前医療現場で働いていたのですが、腰痛予防にも使えるではないかと思っておりますが、そのあたりはいかがですか？
そうですね。最近、腰痛の原因には、心理社会的なストレスが多く関わっていると、いうことが言われてますので、ボディリズム呼吸法はこういった腰痛予防にも使えるというふうに思ってます。
はい。はい、今年も10月に1日1分自律神経を整える呼吸 CD ブック、こちらを出版しまして、10種類の呼吸法が入っておりますが、その中で特にどんな呼吸法を活用されていらっしゃいますか？
そうですね。私自身はウォーキング呼吸と時間有効活用呼吸を好んで使ってます。
はい、そうですか。
なぜかと言いますと、これらの呼吸法は特別に呼吸法するための時間を割く必要がないんですね。ですので生活の一部に組み込みやすいからですね。
はい、そうですね。はい、実際講座をしていても、特に男性の方からはこの2つとても人気です。はい、
そうですよね。はい、で、これらの呼吸法を初めてすぐに実感されたのが、勤務時間のですね、後半に頭と体が疲れてだるくなってくるということがあったんですけども、それが明らかに少なくなったということと、朝の目覚めが相当良くなったということが言います。
それはいいですね。
はい。まあ、ジムとかヨガ教室に通われることもとてもいいことなんですけれども、やはり場所を選ばず手軽に習慣化できるという意味でも、ボディリズム呼吸法はおすすめです。
はい、それでは、荒牧さんの今後の目標についてお話しいただけますか？
最初の方でお話ししましたように、リハビリの訓練の中にはご本人にとって、時にはきつかったり辛かったりする運動とか、あとまあ動作の訓練の反復の練習が含まれていて、それを避けて通ることはやっぱりできないんですので、ボディリズム呼吸法の音楽の力、リズムの力、こういうものを借りることによって、まあ辛いはずの運動でも、リズムに乗って続けられるというような利点があります。現在発売されているボディリズム呼吸法の本はですね、一般向きのものですので、より医療、介護、福祉の現場の利用者の皆様に合ったストレッチ、リズム運動、有酸素運動、そういったものを含む呼吸エクササイズを考えていきたいと思っています。また、医療、介護、福祉、従事者の皆様、ご自身のケア、そういったものはですね、今日からでも必要なことだというふうに認識しています。はい、
そうですね。
この2つを柱とした医療介護福祉従事者向けのボディリズム呼吸法の講座っていうのを今後展開していきたいと思ってます。
はい、
ちなみにですね、はい、ボディリズム呼吸法はベーシック講座の受講者で、協会に入会された認定指導者であれば、現場で音楽 CD を利用することができます。
はい。今年から、はい、はい。そのように変更させていただきました。
それでは、藤田さんに聞きたいんですけども、日本ボディリズムマネジメント協会の代表理事として、今後、協会としてはどんなことをやっていきたいと考えているか、いくつか例をお聞かせしてほしいんですけど。
はい。日本ボディリズムマネジメント協会としては、ボディリズム呼吸法は、まあ、セロトニンが活性化する、まあ、つまり、脳の活性化に効果があると言われておりますので、今後、認知症予防の研究を行っていきたいと考えております。で、そのため、研究にご協力いただけるような施設の方を募集しております。私自身、以前、高齢者が入院される、療養型病院で人事担当しておりました。で、まあ、その経験から、ボディリズム呼吸法を有効活用して、医療従事者の皆様、ご自身の健康増進に役立てていただきたい、そんなふうに考えております。また、ボディリズム呼吸法を指導していただける荒牧さんのような認定インストラクター、あと、ま、個別に指導できる認定指導者を全国に輩出して、協会が理念としている心や体を整える、そういった不調で悩んでいる方々に、少しでも笑顔になれるお手伝いを一緒にしていきたいと考えております。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。どう
も。お話は、日本ボディリズムマネージメント協会の会長で、呼吸研究家、ボディリズム呼吸法の考案者、宮浦清さん。協会の代表理事で、株式会社、トゥリー・オブ・ハート代表取締役の藤田由香子さん。そして、協会顧問で、認定インストラクター、作業療法士の荒牧宏さんでした。
医療ジャーナル。来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。